これも決めたらいいじゃないですか、本番で。
まあじゃあ中に
始まってます。決めたら何打ち合わせぶってんの。ジロキチ会議 Z に
何が
打ち合わせは
存在しない、
はい、
ということが本日決定いたしました、はい、つい先ほど2秒前ぐらい。
そうです、ぶっつけ本番でやっていくということで、別に対して今までもう打ち合わせとかしてないけど、
でそれを我々が言うたら、今まで全然打ち合わせとか言うてこえへんかった辻田さんが、無事せえへんのみたいな、あたかも今までむちゃくちゃちゃんと打ち合わせしてきましたみたいな。
カルピス飲む人はい、辻田さん。
そんな感じなんですね。はい、はい、というわけで始まりましたね、ジロキチ会議 Z
ですよ、 Z。
あのね、感動しました。私、リツイートとか一切しなかったですけども、はい、昨日ツイッター見てまして、
なってたね。
そう、告示されてて、それのアイコンとかがちゃんと Z になってるっていうところに愛をすごく感じましたよね。
確かに。
そう、愛深きゆえにやっぱりリツイートとかなかなかできひんかったね。なんか
協力する気にな
る。なんかここまで真剣にやってくれてはんのに、俺がこんなリツイートボタン、もう人差し指でポンってやる程度とか、なんかそれはなんか答えられてへんと思って、ちょっと今回はリツイートちょっとスルーさせてもらったっていう形ですけども、はい、そういう二郎さんはリツイートはしたんですか。
してません。いや俺もそうなんよ、っていうか、なんやろ、なんか そっちだけなんかそんな勝手に動かれても困るって思ってた俺もいた。
二郎さんは逆にそっちパターン。
俺はそう思ってしまった。
二郎さんはそっちパターンやった。
みんなで動こうって思った。
逐一報告が欲しかったっていう、
やっぱジロキチ会議って言ってるし、
ほうれん草はしっかりしようっていう、
そうみんなでやっぱ、意思疎通取れてないのに、ね、はい、勝手な行動に走ったっていうことで、僕は弘中さんを罰した
い。まあそんなね、はい、この収録もシックス、何でしたっけ、
シックスパッド
をつけながらやってるっていう二郎くんですけど、ちょっとね、仕事中にそんなね、あなた、
はいはいはい、
腹筋鍛え出すとかいかがなものかと私は思うんですよ。
あ、でもこれあれなんよ、俺もシックスパッドつけて多分40日目ぐらいやねんけどさ、
毎日やってんの。
毎日やってる。
え、効果てきめんな。
綺麗になった筋肉は、見た目。あ、マジマジ。なんかその表面筋を鍛える云々かなんかで、すごい綺麗な腹筋になる。
え、それは、え、綺麗な腹筋ってなんすか。
え、だから
線が出てきたってこと。
線っていうか、なんて言ったらいいんやろ、綺麗じゃない筋肉ってあるやん。え、分からん。え、ジムとか行っててもそうなんよ。この人綺麗やなと思う人もいれば、この人この筋トレめっちゃ好きやんみたいな。
ああ、だからバランスよくってこと。
バランスだけじゃないよ。
え、なんなん、もう浮き出てきたっていうこと。シックスパッド風に、シックスパックか、
シックスパッド、
シックス、あ、じゃあそれはシックスパッド。
ああ、そういう意味ね。
シックスパックみたいになってきたってこと。嘘やろ。たった40。いや、それやったら俺も速攻買いに行くわ。
いや、ほな買った方がいいじゃん、ほんま
に。いや、なってないんやろシックスパックには。
いや、それ綺麗にパンパンパンパンって分かれるわけじゃないよ、うん、しかも腹筋って厳密に言えばシックスちゃうからね。
あ、まあ8つやね、確か。
だから何やろ、
矢野に綺麗な腹筋になってきたってどういうこと。
気はする。
あ、気がしてるだけね、今のところ。
で、これ40日ぶりぐらいつけてるわけですから、だいたいどの運動をしてる、だから今何分ぐらいって分かんのよ。だから時間配分のために僕はシックスパッドつけてます今。
まあでも、まあでも普通に腹筋するより多分いいんでしょうね。え、どうなってんの。昔からそういうのはあるやん。
あるね。
なんか要はこの辺ピクッピクッって動いてて、要は肩とかにやるやつみたいなやつやろ、超音波っていうか、なんかあれで簡単に低周波治療器みたいなお腹に広範囲でやってるっていうことやん、え、それがなんでそんな人気があるの。いや、確かにどこででも売ってるじゃないですか。
なんか今までのはその周波を強くすればするほどなんか周波が鋭くなるかなんかね、だから筋肉に響いてその電気の痛さを感じてたらしいのが、がなんかちょっと今までと違う電気のなんかあれらしくて。何笑ってんの。
いや、なんか結構そういうの詳しくなっていく人やん、凝り性で、いや、何、えらいザルやなと思って。ほんまに40日間毎日やってんのか疑わ
せ。説明書は読んだ、説明書はしっかり。
あ、じゃあ、なるほど。そういう痛いとかが、
が少ないらしい。
いくらぐらいな。
2万円とか2万円とか。
結構するっすね。
結構する。
あ、そう、
腹筋のやつは高い。
え、でも結局ね、腹筋ついたところで この腹筋むき出しにしようと思ったら体脂肪を減らさんとあかんわけやろ、うん、体脂肪が減ってるわけではないやん多分、うん、でしょ。
見えないところで筋肉がついてる
もん。そう、見えんところで内側で筋肉がついて、でも体脂肪燃やさんかったら、うん、どんどんどん腹が出ていくっていうこと
だ、ね、だからそれあれなんよ、どっちにするかっていう話で、先に脂肪を燃やして筋肉をつけるのか、筋肉をつけてから脂肪を燃やすのかって話になってきたときに、筋肉をつけると脂肪は燃やしやすいんよ。
あ、まあ確かに代謝上がるからね、
うん、そうそうそう、うん、だから別にどっちが先とかなくて、うん、先に脂肪を落とさなあかんって言ってたのは一昔前の考え方らしい。
あ、まあ実際なんかボディービルダーの人らとかってむちゃくちゃ食わはるらしいんですよ、うん、大会前にめっちゃ仕上げてって、最後の仕上げにむっちゃ減量で、うん、つけた筋肉だけ落とさずに体脂肪だけ落として、あの彫刻みたいな体になってはんやって、だからあの通常時日常生活は結構ぷよっとしてはったり、プロレスラーみたいな体型なんですって。だからそこまであんな彫刻みたいになってなくて、だからそれやって腹筋は確かにつくかもしれんけど、そっから先燃やしにかからんとあかんわけやろ、うん、そこが要はいっちゃんしんどいやん。
そうや、いや筋肉つけるのもしんどいことやん。その本来2段階ある肉体改造計画のうち1段階を腹筋これになってくれてると思ったら、
でもよく言うやん、あなたも野球やってたから分かると思うけど、腹筋やったらやっぱバランスよく背筋もつけんと体壊すじゃないですか。あなた背筋は今
あ、もうめちゃめちゃやってるよ。
嘘つく嘘つくなや。
他には背筋の二郎って呼ばれてるからね。
嘘つくなや。お前でもどっちか言ったらさ、うん、身長な、うん、あのよう言われんのよ来店とかでも、うん、実際二郎に会ってみて、うん、でっかくてびっくりしましたって、その身長が高くて、いやいやいや、うん、そうなんですよ。あので僕ら動画でよう出るじゃないですか。で結構、うん、多分同じぐらいに見えんのよ、うん、でも多分こいつの方が 2,3 センチ高いんですよ僕より、
ちょっとだけね、
うん、でこいつ多分極めて猫背やねんなお前多分、
うん、そうやねん。
そうやから背筋がないのよそれ。
そうなん。
そうやで、そうやで、背筋がピンとしてへんしとって、要は腹筋ついてくるって、要は凝縮されていくわけや、縮んでいってるわけやんか、うん、ビュって、うん、やから体がこう前のめりに、
うん、あ、そうなんや。
そういうことやんか。だから逆に鳩胸の人は背筋が腹筋より、
へえ、知らんかった。
強いんや、だからそういうことやん。やからバランス持たんと姿勢が悪なるっていうのはそういうこと。まっすぐしようと思ったらちゃんと、やから両方と鍛えていかんと。
背筋を鍛えなあかんねや。
そうそうそうそうやで。だってそうやん、だって腹筋とかも鍛えるとき、うん、こうやって収縮さす運動やん、うん、強なってったらキューってなって、体がここで引っ張られて、どんどんどんどん背筋鍛えへんかったら引っ張る力がなくなってるから、うん、そうやで。だからお前今そればっかりやってたら、うん、どんどんどんどん気ぃついたらたくさんぐらいになってる可能性
ある。身長がね、
あの身長154センチの
ミニモニのミニモニのタクと一緒になって
ミニモニのタクと一緒になってまうで。
へえ、知らんかった。
そうやから、バランス要せんとで、お前まだ24か今年、うんうん、やしあれやけど、でも実際ほんまに多分姿勢悪なってったら、うん、めっちゃ腰とか痛なってくんで、なんかバランスおかしくて肩凝ってきたり、あの、うん、なんなん今体力に任してるけど、うん、俺どっちか言ったら鳩胸なんよ。
へ
え、そう、俺昔からあの野球やってた時から背筋異様に強かって、うんうん、で腹筋俺鍛えの嫌いやったから、ほっといたら、うん、どんどんどんどん、やから俺気づいてるんだけど、 T シャツ着たら乳首いつも
どういう
浮き出てるやん。
鳩胸やから、
鳩胸やからピンってなってここの張力すげえから乳首めっちゃ出てるやん。いや、お前もこの間愛知県で言ってたやん、富吉さんの乳首の場所分かりやすくていいわーって。
何の会話してるもうやばいやつや思われるやん。
はい、というわけで、まあ、こうやってね、ジロキチ会議 Z、
はい、
ねえ、
Z ではこのオープニングがちょっと長めになるっていうね。
あ、なるほどね。それもな、それもこれも打ち合わせをしてない弊害なんですけども、時間配分とか何も分からず。はい、ということで、あれ、二郎さん、
なんでしょうか。
買ったんですか、結局。え、なんか、あ、ちゃうわ、Bluetooth のイヤホンを購入し、大変満足。
あー、このなんかブログから抜粋してきましたっていう部分やと思うんですけども、そうですね、あの、あれなんよ、この前、アマゾンプライムのタイムセールをずっとやっていて、
ね、え、あれは買ったの？なんかアマゾンのなんか言うてましたよね前。
ファイヤー TV
買おうかどうだら、うん、
あれは結局買ってない。
買ってない。
っていうのも、あの、アベマ TV を最近ずっと見てるから。
あ、その津田さんが紹介したやつ？
え？
あ、じゃなく
て、あ、じゃない。
アメーバのあれ、
ね。あ、はいはいはいはい。
あれが24時間あの麻雀の番組とかやってるからさ。
テレビで見れんの？
携帯とか。
携帯で、うん、
パソコンとか見れますよね。
パソコンも見れる。
あれをずっと見てるからやねんけど、それは買ってないねんけど、あの、そのプライムのアマゾンプライムそのタイムセール、うん、めっちゃ良かったんよ。
ほう、
ほんまに転売ヤーになろうかなと思ったぐらい。
あ、そんなや
つ。マジマジマジ大マジ。いやもう結構買わされたもんね。だからあの価格にやられた。
だから結構何旬から外れてるもんとかそういうこともなく、
例えばなんやろな、例えば、まあ、この Bluetooth のイヤホンもそうなんや、
うん、
本来7000円ぐらいでそのセールなって2000何ぼとかな。
そうやろ。
マジマジ超音質とかいいのよ。
肩遅れとかっていうわけじゃなく、
ではないと思う。
なんでそんな様子になるんですか。
普通肩遅れとかな、なんか新機種が出るかな
とか、う
ん、
とかも、まあ、言うたら
出るんかもしれんね。
在庫処理やんか言うたらセールって、うんうん、まあもはや最近そうでもないのはわかるけど、うん、服とかやったらまあそのセール用に服作ったりとか最近はしてはるけど、うん、でもこれとかはちゃうやん多分。そんな、いやセール用にこんなん一時作らへんやろ。
うん、確かにね。でもいろんな分野であんのよ。だから例えば、トイレの洗剤とか、あんなとこもプライムでめっちゃ安くなってる、タイムセールで。まあでも時間限定やから、あの明日のセール何とか見れんのよ。明日これやから何時にこれ買わなあかんから、アマゾン開かなあかんとか覚えておいて、だからキッチン用品とかも買ったり、あとかき氷機とか
またイランもん買ってしまった。
ふわふわのやつ、
ふわふわのやつ、同志社、同志社のかき氷機、あれはまあいいっすね。昨日っていうか、あのずっと外出てたんで、昨日段ボールから帰ってきて開けて、まあおしゃれ。
手回しタイプ、電動タイプ。
電動っす。
あ、食ったの。
食べてない。
食えや
ん。なんで食べ
ない。なんで食わへん
の。氷を作らなあかんのよ。
氷とか常備してないの。
あのそれ用の氷を作らなあかんのよ。
へえ。
そうだから、カップもついてるから、それに例えばふわふわのやつ、わかる、あの台湾かき氷みたいなやつ、で牛乳とか入れたりするの、中に、氷の中
に。あ、もう氷に味がついてるん
だ。そうで、そこにチョコ入れたりとか抹茶入れたりとかして。
絶対やらへんやん家で。
今はね。
やだね。今やらない、いつやんねん。な、季節的に。
じゃあでも、誰か来たりしたらやるかも。一緒にかき氷作ろうよって
。ちょっと待って、じゃあ辻田さんとか家庭持ちの人がそれ買うの分かんない、うん、ポップコーンの機械も、うんうん、
子供にな、
うん、何がどうなりたいの家で。
違うのよ、あのセールとか超好きなんよ。お得な買い物したっていうのが好きすぎて。
あ、でもそれを今後使わへん。でも
いや、使わへんとか分からんやん。例えば俺あれも買ったんよ、この USB あるやん、
はいはい、
USB ってさ、差し口表と裏あるやん、どっちでもいけるやつ。
もうちょっと意味が分からへんけどな。
分かりますよね。
じゃあ中身がどうなってんのか。
でそのマイクロ USB 分かります、スマートフォンのやつ、あれも普通片方しか無理やけど、両方いけるんですよ。すごくない。
いや、すごいよ。それがどうしたの。
買った。
今あれやで、ライトニングもマイクロも両方いけるやつなの。
どういうこと。
iPhone 用と Android で。
おお、これが
嘘やん。
表裏で。
マジ。
それは便利やな。
うん、ちょっと待って、嘘やろ。
ほんま
いや、それは便利やわ、うん、あ、マジか。すげえな。
マイクロ USB と
ライトニング。
ちょっと待って、もうなんかさっきからさ、ジローのなんかピクンってたまにピクンってなんのが、もうほんまに
ずっとピクピクなってる。ライトニング両方で調べたらいい。
すげえ。でも高いでしょさすがに。
いやいや、もう知れてる。
いくらぐらいですか。
もう600円と700円。
へえ。
1000円。
いや、これは便利やわ。
あ、ひっくり返すんすね。
そう
すげえなそれ。ちょっと待って、なんていう商品。 LM ケーブル、これを Amazon で調べんのよ。
うん、まあすぐ買えんやろうね
LM。
いやでもね、こうやってジロー君が Amazon 言わはるじゃないですか、ジロー基地会議とかでも。ちょっと最近僕も Amazon でいくつか買い物してみたんですよ。まあね、便利ですよね。
いや便利っしょ。
あの散々やっぱ買い物とか自分の足で行ってとか、うん、言うてましたけど、まあ楽やし、家持ってきはって、で何やろ、また違ったワクワク感。
そうやね、
その買いに行くのと違う、届いたとか、そわそわする感じ。 うん、なんか
悪くない、ちょっと幸せな気分
で、そう悪くないなってちょっと正直思ってもうてる自分が今いてて、うん、まあでも日用品とかまで買い出したら、いやでもそしたら
でも
多分むっちゃ便利なんかな、
あの俺も水1ダースで買うよ、うん、水とコーラとお茶全部家まで持ってきてくれるやん、
まあ便利やな、
いや鬼便利よ、
便利便利それは。あでも今狙ってるもんが1個あるんですよ、あれ食った俺こないだ食ってたまげたもんが1個あるんですよ、
何、
あの日清のカップヌードルの、カップヌードルの東南アジアシリーズあるでしょ、トムヤムクンとか、あれのミーゴレンっていうのが出たんよ、うん、ミーゴレンわかる、
焼きそばみたいな、
インドネシアのそう、うん、ナシゴレンっていうのがあって、それの焼きそば、
うんうん、
それがね俺ミーゴレンだいぶ好きやから、うん、あーってなって、どうせうまないやろうと思って、うん、俺トムヤムクンヌードル
も、え、焼きそばなん、
焼きそばちゃんと湯切りもついてて、あの形で、うん、焼きそばよ、うん、でそれで買うてみたんですよ、どうせうまないやろって、トムヤムクンも俺ほんま好きやけど、うん、あのカップ麺はあんま好きじゃなかったから、食ったらもう完璧に再現されてて、むちゃくちゃうまくて、で俺家の近所のコンビニ、
うん、
とスーパーのミーゴレン全部買い占めて今家に8つぐらいあるあまりに美味しすぎて、うん、でそれででもそのうちの優子さんもそれもドハマりしちゃって、
うん、
だからや8つも言うたら心もとないから、でも箱ごと買うたろうかなって今もう、
はいはいはいはい、
正直やったらもうアマゾンとかに、
うんうん、しかも安いからね、
うん、そうコンビニ買ったら180円と、うんうん、ちょっと高いんですよ、うん、お高い、 いやあれね、あれちょっと見つけたら食って
食べてみるわ、
めちゃくちゃうまい、俺びっくりした、たまげた、
そんなに、
うん、インスタントで今まででダントツやわ、
へ
え、うん、いやここまで再現すんねやっていうぐらい、
うん、
うん、完璧やって、うん、ほんま美味しいから食べてください、
食べてみる、ミーゴレンな、
ミーゴレン、
ミーゴレン、
うん、置いてないところもあるし、全然
トムヤムくんは最近な、よう、
トムヤムくんはあれ定番になったかなんかやね、もう、
え、そうなん、
そう、期間限定じゃなくて、
期間限定で、
期間限定やけどそれがなくなって、定番感になってもう1年中一応置いてるかなんかですね、で今回、今年の今回のシリーズでミーゴレンと、もう一つなんかあのシンガポールの、
あ
ーなんかそっちはラーメンなんや、汁のでココナッツ風なんちゃらで、そっちも食ったんやけど、そっちは俺もう一つやったんや、あのトムヤムくんをちょっとこうココナッツが入ってるから、こうちょっとマイルドにクリーミーにした感じで、うん、俺すげえ胸焼けしたんやけど、まあ、でも、うん、すげえあれはすげえわ、お前もアマゾン帰って、
じゃあいや1ダースからデビュー戦1ダースはしんどい
いや
コンビニで見つけてからじゃないと、
あれな、うん、あれな俺な、ま、えミーゴレンは好き嫌いどっち、
あ好きよ、
好きやろ、うん、あれミーゴレンを食ったことあって、うん、好きって言ったやつでこれないわっていうやつはもう多分ほんまに死んだ方がいい、それはただの偏見、インスタントやっていうことで、もはやなんかちっちゃい時もおったでしょ、なんか知らんけど給食おいしいのにさ、給食やってだけでなんかおいしくないとかいう、もうそのレベルやわ、
う
ん、あれでもほんまにその見かけ上な具がやっぱり心もとないからカップ麺っぽいけど、あれ純粋に皿に出されて目隠しして味だけ食ったら、うん、もうもはや店で出されるのともう見分けがつかんレベルで、
うん、
あれは食べてください、
別にセブンとかやってるんですか、
いやないところもいっぱい売り切れまくってるから、今もうすでに、うん、今うちの近所では買えないです、うん、というわけで、まあ、Bluetooth 大満足、は
い、いやすごいいいよ、うん、いいね、やっぱみんなアマゾンチェックしてください。
え、お前そんなしょっちゅう音楽聴いてるけ？
うん、ただあの携帯の充電ってすぐなくなるやん、今日日、うん、で携帯を充電しながらイヤホンさして音楽聴くってすごいなんかややこしくなるやん、まあ、それがあの1個でいけるってなったらめっちゃめっちゃ便利、
あまあまあまあそう言われるとそうかな、うん、え Bluetooth とか持ってます？
7000円の Bluetooth イヤホンで多分ちょうど激安ですよ本来から。
ああ。
あ元が？あ元がそんな高いの？
そんな高いんですか？
自分が今使ってるやつ2万5千とか。
ええー。
それアマゾン割引で1万2千ぐらいで買えたんで。
ああ。
2万ぐらいがやっぱ標準のラインですよ。
へえ。
嘘でしょ？
ソフトバンクで。
まあ、高いやつはあるよな。
ソフトバンクで標準で売ってるやつがもうすでに1万超えてるぐらいなんで、7000円が元ねって言ったら結構安いぐらいの。
へー安もん。
ってなったね、今扱い的には。
安もんやん。安もんで大満足
ってなったね。いやでもめっちゃ音いいから。
へー。でもなんか俺この間ヨドバシ行ったら、うん、最近イヤホン5万とかあんねん
な。あるね。
あのハイデフでしたっけ、うん、あんなもんもう分からんくないですか、正直違い、うん、
その対応してる音源じゃないと何も違いない。
あ、そうなんや。
だってなんかiPhone のあの何しか Apple のあれで落としてとか聞くと全然とか言いますもんね、あれは音悪いとか。
だから元のちゃんとした機械アンプから出るやつを、その5万のやつ。でもそれって家ん中やん。
そうそうそう。なんか俺そこまで、
分からんけど、どこに需要があるんですか。
こだわってる人やな、音質もな。
でもハイデフの元の音じゃないと意味ないんやろ、うん、多分そんなウォークマンとかじゃどうこうできるレベルじゃないわけやん。
ミュージシャンなんちゃう、かかってる人みんな。
いや、それ専用のプレイヤーもあるよな、だから。
へぇ
ー。ソニーとか出してるやん、今。
ああ、なるほど。だから両方合わせて、うん、多分それもクソ高いやろうし、多分イヤホンで5万円やし。いや、そんなもん持ち合う。
なんでみんなそんな音質にこだわるんすか、うん、
いや、そうやね。俺も画質はわかんのよ。テレビとかも。もはや、ここまでもあからさまに違うってなったら、なんやろ、いらんって思ってた 4K テレビ、今めっちゃ欲しなってきてるから。なんか最近ブルーレイとかもさ、うん、あの 4K 用のブルーレイとか、そう、ブルーレイって青色やん箱、うんうん、あれ黒色で、ね、値段ちょっと 1.5 倍ぐらいになってんやけど超高いんよ、うんね、6000円7000円ぐらいすんのよ1枚、うんうん、いやけどもでもやっぱもうカメラも映画のカメラ自体がもう 4K 多分撮ってあるんでしょうね、うん、むちゃくちゃ綺麗なんよ。私ちょっと欲しいなとは思うんやけど、でもその上が出るんやんな、 8K やっけ。
8K が、うん、でも出る出る言われててまだ出てへんって結構前から言われてますよ ね。
でもオリンピックに合わすかなんかでしょ。
そうですね、
前から言われてんのやし、まあ、そこまで待った方がええんかなって。でも 4K 見ちゃったらあのハイビジョンがもはやそこまで綺麗じゃないから困りますよ ね。
4K 超綺麗やんな、
えげつないわあんな、うん、まあ、だからその中でその音質、お前が言う通り、うん、違いとかビビたるもんすぎて、そうそうそう、まあ、でそちゃんとしたプロの人から聞いたら全然ちゃうんやろうけど、ちょっとあんまりよくわからんなって。
だって音質というか、 なんか音のあれ変えれたりするんですよね、バランスとか。
へ
ー。ベースが強いうんぬんとか、なんかなんかそんな感じとか。
だから本来人間の耳じゃ聞こえへんところの音域が入ってんの、
ね、でも聞こえんもん聞こえんでよく
そうやね、うん、
でしょ。
それがなんか違いらしいよね。
まあ、いろいろあるというわけでね。
はい、
はい、じゃあ次行きますか。
はい、
ディスカッション
あれ飛ばすの。あ、いや別にいいよ、まあ時間結構多かった
よ。富士の近況先日33歳を迎えられました。
あ、そうですね、ありがとうございます。富
士さんということで、
ほんまにありがとうございます、はい、もう33になりましたということで、はい、まあ、ここから膨らむ話は一切ないんですけども、
ゾロ目ですね
そうですよ、激アツですよ。
33って確変図柄ですし、
そうですね、はい、縁起がいい、
縁起がいい。次の確変図柄まで5522年間ありますから、
ね、そうですからねお前そう考えたらでかい
でかい、はい、
というわけで、まあ、はい、33になりましたと、
はい、なんか変わったことないんすか、体調の変化であったりとか
この高々1週間ぐらいの間にいやもうそれやったら俺ただの思い込みの激しい人やん。
そうやね、
いや何も変わりないですよ、33になって。
でももう33か、俺この前タクさんともこの話してて、タクさんと富木さん同い年やん。
そうやな、
もう33って思うもん。
そうやな、タクさんなんか33やもんね、もうだいぶ前に、うん、あの人2ヶ月前ぐらい。
だから黒バラ入った時が30になる年でしょ。
そうやな、
うん、
まだ20代
29ぐらいやったはず、
うん、
うん、
って考えるとあーってなった。
29ちゃうな、もう30や、ちょうど30、う
ん、そうだから俺も富木さんとかタクさんって30ってイメージあったからさ、もう33。
いや別に30やん、アラサーやん。
30と33ってなんかちゃうくないですかまた
いやでもそれ言わしてもらったら、うん、お前入った時21とかそんなんや、うん、やろ、
うん、
お前も24や、うん、そっちの方が、
うん、あ、まあ確かにね、
そっちの方がインパクトありますよね、うん、 30と33はそんな変わらんよ。あ、21と24は完全に子供から大人っていう段階やからさ、全然ちゃうで。俺から言わせていただくと、
うん、俺レベルから言わせてもら
う。そうですよ、ほんまに申し訳ないけど、お前まだ俺のステージに来てへんから分からんやろうけど
いやほんま24も嫌やな。
いやいやいや、今一番楽しい時ですよ、油に乗ってて。
で30代ぐらいが一番おもろいっちゃうんすかってよう聞くんすけど。
まあ分からへん、30代はまだそんなよほど経験してないから俺。
もうでも3年目入ってるやん、うん、
まあ、気の持ちようちゃいますかね。
辻田さん何歳の時が一番楽しかったっすか。
難しいな。
でもやっぱ30、じゃあ次
い
きます
30代中ぐらいやったんちゃうかな、
まあ、多分中途半端、うん、多分35、6とか多分その辺がええんでしょうね、うん、
中途半端、
中途半端やったんじゃ33って、うん、まあまあ長嶋茂雄氏の背番号やっていうだけやねというわけで、はい、じゃあディスカッションのコーナー行きましょう。
行きましょう。
ディスカッション Z！ そういうのないの？そういうのないの？
あるある、うん、ありがとう。はい、ディスカ
ッション。はい。というわけで、はい、じゃあまずは初め僕から行かせていただき、あ、はい、1個しかないんですね。うん、ラジオネームタロットタロット、こいつもよう、
ね、
よう聞く名前よ。夏は北海道か沖縄か。
はい。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
機会に終わらなくて本当に良かったです。
はい。
さてもう夏ですね。私はこの夏旅行で北海道か沖縄のどちらかに行こうと思い迷っています。どちらにも行ったことがなく、夏行くならどちらが良いか、それぞれの魅力について教えていただきたいです。暑いですがお体に気をつけて皆様、頑張ってください。これはもう俺一択やわ。
沖縄、
うん、
でも人多いで。
いやちょっと待って、ここ多数決いっぺん取ってみようや。北海道派の人手挙げて。沖縄派、
はい、
あの広中さんだけが北海道派、うん、あ、じゃあまずちょっと沖縄推しのちょっとあれいきます、ね、意見を、
はい、まず圧倒的に遊べるということに関して言えば沖縄の方が、うん、いろいろしやすい。
まあね、
うん、海の中入るもよし、うん、船乗ってどっか行くもよし、
ね、
マリンスポーツやるもよし、
う
ん、だから沖縄って気候もいいからなんかゴルフやるもよし、で外遊ぶ言うたらもう沖縄っしょって感じにはなるんかなと思う、うん、
まあ、確かにね。いやまあもうそれに近いですね。僕もあの夏のイメージが強いのは沖縄じゃないですか、うん、ならばもうイメージ通り夏に行きゃいいかなって。北海道は冬にやっぱ行くもんなんかなって、冬のイメージが強いから、うん、っていう、ただ単純に。辻田さんは、
まあ、北海道夏行くんやったら冬行ってスキーとかな、美味しいもん食べたいよな冬に行ったら、うん、っていうところでやっぱ夏かな。
え、なんか辻田さん梅干しかなんか食ってるんじゃないさっきから
酸っぱい顔して
る、酸っぱい顔しながらなんかモニョモニョ収録中に梅干しを食べてらっしゃる。
食べてないです。
うん、え、で北海道派の平中さんは、はいはい、
あーそれはええわ。
いや、
え、北海道の夏は食い物うまいんすか。
いや、なんかでもやっぱり夏に北海道行った人って、うん、北海道異常にいいって言わはりますよね。確かにそこは否め、うん、冬に北海道行かはった人より夏の北海道経験してる人の方が熱持って北海道を語らはるから、
うーん、
うん、
まあ俺でもそれを言うなら夏に北海道行こうって思うやつもともと北海道好きやわ。
あ、まあまあ言い換えるとね、うん、あの冬の北海道を知り尽くしてる感は、
うん、そうそうそうそう
、うん、確かに、う
ん、じゃないと行きたい思わんもん、うん、
なかなかね。
デビュー戦夏はいかんやろ。
うん、そやな、なかなか、
うん、
だから多分軽井沢的な感じなんやろ。
ああ、避暑地というかね、
うん、暑さから解放されて、
まあ、だから例えばスポーツやるんなら北海道とかの方がいいんかもしれんよね。沖縄よりも暑すぎず、
北海道って海水浴あるんですか。 なんかイメージないよな、北海道の海水浴場ってことあるんですか、
あるんかな、
あれもし食べてるんですか今のも見た全然口開けはらへんのどう話したのもうもうもうあるかもどうしたんすかまあでもうんす、うん
まあうん、迷ってるなら沖縄行った方がいいかな。
まあそうやね、うまず分かりやすい方、
そう
分かりやすい方行って、
うん、
で冬にも北海道行ってみて、ちょっと逆、まあでも逆にさ、冬の沖縄あんま聞かへんですね。
聞かへんね、うん、確かに、ほぼほぼ確かに、
うん、聞かへんので、まあ夏の北海道もありっていうことで、またもう別物っていう感じちゃいますかね。
うん、うん、何やるなら北海道が楽しいんかな。
いや多分ツーリングとかやろ。
あ、ツーリングとかは絶対おもろいか。
アウトドアやろね。キャンプとかバーベキューとか。
ああでもいいね、確かに、うん、
沖縄の夏は言うてもクソ暑いからね。
蒸し暑いもんね沖縄って。
そうそうそう、だからやることはまあ海水浴行ったりとか、
うんうん、
まあ、そういう意味では非日常感があんのは北海道の夏なんかも、
ああ
うん、知れへんし、まあ、どちらを取るかですね、うんうん、観光地的な、
うん、
だからハワイとか行く感覚で旅行したいんやったら、うんうん、多分沖縄行くべきなんやろうし、うん、夏の北海道なんかちょっと矛盾感がいいんかもしれないですね。
そうやね、贅沢よね、
うん、贅沢っちゃ贅沢、うんうんうん、まあ好きにせえっていう話ですね、はい、結論はい。ということで次行きましょうか、はい、ちょっとジローさん呼んでください。なんか
究極の選択スペシャルということでございます。一、はい、人で乗る最高級の新車 VS 美女と乗るオンボロカー
ちょっとねあ、これ難しいね。パッと感覚、
うん、
これ一人で乗る新車、
俺も美女
あ、美女一人出てきましたね。それは
いや、別に車なんか別にボロボロでもいいんちゃう、楽しいやん女の子乗ってる方が。
え、でもなんか、あ、そうか、じゃあやからちゃうねん俺らと感覚が車の運転とかを楽しむやん、
うんうんうん、
このさ、も
う
カーセックスしか多分思ってないんでしょ。
ステップワゴンとかでいいですね、ボロボロの
ボロボロ
ちょっと大きけり
ゃ何や言うたら、もう BB とかも最高やん多分
ベンチシ
ーはい、気使うやん、知らん美女と車とか乗りたくないわ。そう
ね、は
い、
乗りたくないですね、はい、
200年前に時間旅行 VS200 年後に時間旅行。
あ、難しいな俺は。200年前、
200年後、
200年前、
あ、分かれたね。
ちょっと議論しますか、はい、じゃあ時間あるんで
前の意見くださいよ。
前、うん、5って、
うん、
何も知らんやん、そこに好奇心を見出すの分かんの、
うん、
ただでも多分ね、俺その200年前って教科書とかなんとなく文献とか残ってたり、どういう時代やったかって、ちょうど多分江戸時代ぐらいですか。
江戸時代末期ですね、末
期ですね、うん、なんとなくまあ情報もある中やん、うん、だからそこで俺は確認の旅に出たい、うん、今俺らの知ってる知識が正しいのかどうかとか、
はいはいはい、
実際どうやったんかとかとか、例えばまあほんまにこの200年前に戻れたからっつって、その年のその時代の、
うん、
歴史上の人物とかに会えるかどうか分からんけども、うん、もし会えんやったらその人らが俺らのイメージ通りの人なんかとか、
え、坂本龍馬ぐらいですか。
そうやね、
とか西郷隆盛とか、
あ、
まああの辺や
から、桂とかの
幕末の一番楽しいところやんか。だからもう、うん、
一番楽しい、
いや一番ややこしいやん、
あ、
ややこしいっていうか、
ね、
すげえ
いろんな力、ね、
変わろうとしてる、うん、ところでめっちゃ魅力的やん、
うん、
で俺らには入ってきてるその情報とかって全員が全員異様にかっこよく教えられてるやん、
まあまあね、
男気あふれてみたいな、
うん、
でも絶対そんなことないやん、
うんうん、
ちょっとそういう確認をして俺は周り
で。ちょっと待って、200年前に時間旅行したら誰にでも会えんの
いや、ちょ、だからそこは分からんよ、
うん、
誰にでも会えるか分からんけど、でも時代背景見たりとか、
あ、
そういうのをちょっとほんまに俺らの知ってる幕末なんか、
はいはいはいはい、
どうなんか、実際さ、あのうちのおばあちゃん戦時中京都いた、
うんうん、
俺らの知ってる戦時中ってどこもかしこも廃墟みたいになって食うもんもなくて大変やったっていう、うん、
まあ、イメージはね。
やけど京都ってほとんど戦火の火から逃れてたらしくて、別に聞いたら周りでも、
うん、
普通に牛肉食ったりとかあったらしいんで、別にほんまに蚊帳の外っていうか、周りで戦争してるぐらいの感覚で、 あの避難とかも全然なかったらしくて。
そうなんや。
そうそうなんですよ。そうだからそういう話聞くと生のめちゃおもろない。
確かにね、
うん、俺らの知ってる戦時中の日本って焼け野原で、
うんうんうん、
すげえ悲惨で蛍の墓みたいなのが至る所であって、うん、疎開してとかっていうのに全然普通の暮らししてたっていう。
へえ、
う
ん、
それにそこにはその金持ちの階級がとかそういうことじゃなくて別に普通に全員、
うんうん、
京都にいる京都市内っていうか、
うん、
あの辺の人らは普通の暮らししてたよっていう。そういうの聞いたらめっちゃおもろない。
おもろい、
うん、なんか思ってたの違いすぎて。
200年後いいっすよね。こっちか200年後だな。200年後やで。だってよく考えて幕末から200年で今やで。
そう
スマートフォンやで。
いや、まあ、
こっから200年ってえぐない。
予想はつかん、
うんうん、多分もう何も違うと思うよ街中とか。
でもやで、
うん、
この可能性考えて200年後行こうぜっつって2人で肩組みながら間抜け面こいて、
うん、
お前なんかこうやって鼻掘りながら200年後200年後どうだって上からんすよ言うて200年後ポチって押せん、うん、行ったらムーかもしれへん
あ何もないかもしれへんと。
そう地球がもう滅んでて星自体がなくて、
うん、
その瞬間に待ってんのは C やぞ
いや別に戻ってきたらええ
わえもうないの地球が。
あ地球がないの。
地球が例えばここに装置があったら200年後のこの場所に行くわけやん、
うんうんうん、
ポチって、
うん、
200年後の未来はっつってもうその地球がないから宇宙空間やこの座標の。
そんなんもう分からん。200年前とかもだから地球が5分前にできた説ありますよね5分前にできた説だからないかもしれんえほんまやったあの説ってなるんでなるかもしれんやん。
じゃあでも、
うん、
じゃあでも、
うん、
でも一応さ歴史上の文献とか、
うん、
残ってる以上
それはだから5分前に作る。
いや分かってる分かった、うん、分かった分かった。お前の言ってることも分かった5分前説があることも認めよう、
うんうん、
なあけどもでも確率としてはな、
うん
5分前説がほんまの可能性と200年後地球が滅亡してる確率な、まあ、似たり寄ったりやろうけど確率高いのはそっちやん、うん、多分。
まあまあまあ、うん、多分な、
うん
うん、
え その辺はどうな。宇宙空間に放り出されて戻ったらええやんとか多分もう多分ないよ。
えそんなパッてしないやろ。
えどうなんやろ。宇宙に生身で放り出されたら
一瞬で死ぬんちゃう。一瞬だと思いますね。
真空でしょ、
うん、肺が一瞬で潰れると思うんで、うん、
なんか血も沸騰するかなんかですよね、
うん、そこでボタンを押せるっていうか大体押すっていう作業ができんのか宇宙空間でボタンを
押すはできるんじゃない。
いやできひんやろ。
ボタンが動いて
だってこれが浮いててピョーって、うん、でこれをこういう風に押そうと思って触れたら多分このまままっすぐフュー
ちょっと待って片手しか使わないこう
両手でこういくやん。じゃあこうやったら、
うん、
こうやったら多分ポンって押したらこのまま押されるんじゃない。体ごとヒューって。
いやそれはいけるんちゃう、う
ん、なんで
や
のこういう
まあ、どっちがやねん梅干しもやしな
ただスマホ型とかやったらめっちゃややこしい
な。あ
摩擦がないから
あ押せんのかな。これで押せるんすかね。
どうなんですかね。それこれ NASA が実験してるじゃないですか。
それ
でけどうなんやろ。
それでけへんって何ができんのってレベル
で。いや俺は無重力状態って何もできひんっていう風なイメージが。
でもそれ
だっあでもそうか宇宙ステーションとかそうかなんかやってはるな、うん、パチパチ。
ドッキングみたいなのできないんじゃないですかそれやったら。
えでも映画とか見てたらさ、うん、全部レバー型じゃない。ああいうのってこうやってパチンパチンみたいな。
だって片手でできるから。
まあこの辺はできんやろな
多分ね。
ただでもじゃあ OK ボタンは押せるわ。
押せる。
ただでもその宇宙空間に放り出された瞬間に血が沸騰しだすね、
うん、
押せんのかって。
いやまあでも分かった。じゃあ200年後に行って宇宙空間に放り出されたら潔く死ぬそれは今決意した分かった
あでもそのリスクを背負ってでも
背負ってでも行きたい。いや見たいっしょ。だって一生かかって見られへんねんで、
まあ、
だって過去の出来事って自分が知れるわけ。
ああまあ確かに、
うん、で未来って 100% 無理やねんから200年後なんて特に。
まあ、てか全く想像できんよな。そうやお前に言われて思った。そうや200年前が江戸のね、
うん
ま
あ、だいぶ変わってるよな。
幕末からここやろ、
うん、だってあの時代って言ったらまだ着物着てとか、
うん、
てかそんな人たちが多い、
う
ん、
すき焼きみたいな食い出してる時代に
牛肉行こうぜとかの時代やろ多分贅沢が。
えでも あの時代からここまでの速度でこっから200年後進むんかな、うん、
こっちの方が早いと思ってんねんけど俺。
でもさ、でもよく言うやん、うん、5、60年前とかで思い描いてた未来予想図には全然なってないわけやんか。
うーん、
思ってたんとそこまで劇的に変わってないわけでしょ。う
ん、まあ、空飛ぶ車がなとかあったりとか、
あったりとか。俺は何やろ、こういうちっちゃいもんは、
うん、
すげえことになってるのかもしれへんけど、服も多分同じようなん俺着てると思うし、お前思う、ね、なんかこんな首の周りこんな な, んかなってるようなやつ着てるみたいな感じある？なんか、
なんやろな。
そこまで劇的に変わってるイメージある
？200年後やろ。俺結構世界変わってると思うんやけどな。人が言ったら総入れ替えやん。
まあ確かにね、
うん、今生きてるやつ誰も200年後におらんし、さあ分からん、細木和子とか分からんで、あの250歳もらってるかなんか言ったから分からへんけど、ほぼ総入れ替えなわけで、ってなったら何やろ、なんか未来のあれとしてめっちゃ人間って頭が大きくなって足が細くなってなるんよね。
未来の、
うん、
あ、まあ、そう、体動かすことが多分なくなって
くるから、ね、少なくなってきてとかで、まあ、200年じゃそこまでいかんとしても、しても言っても3世代4世代変わるってことでしょ。だいぶ変わると思うねんけどな。
かな。いやでも見かけ俺変わらんと思う。だって結局さ、江戸時代からここまでの、うん、こんだけ劇的に見かけが変わった理由っていうのって、うん、それって言うたら江戸時代っていうところの人らが、うん、要は海外の情報がなかったわけ、うん、外の世界の、うん、日本以外の情報があんまり、うん、それが徐々に入ってきたから西洋文化が入ってきてこうなってきたわけや、うん、でももう今現代、うん、知ろうと思ったら世界中のこと全て文化とかは
だから、そのなんていうの、知らんことを知らんだけであって、俺らは200年後の人間からしたら、え、まだ地球人って宇宙出てなかったんって言われるかもしれないし、もはやね、え、まだ外の世界の人とつながってないのみたいな、え、まだパラレルワールド行ってないのって思われるかもしれんやん。
なるほどね、だからそういうちょっと宇宙人的な交流とかあってとかっていうことね。200年でそんな変わるもんすかね。
いや分からん、
分からん。
でも俺宇宙旅行とかは行けてると思う、正直。
宇宙旅行はね、
うん、
さすがに
今年の夏どこ行く、宇宙行ってくるぐらいはあると思う。
そうだよな、タロット太郎太郎もどっち行くべきですかね、冥王星か火星か。
タロット太郎
太郎、火星、夏、太陽に近いの火星やと思うんで、まあイメージ的には火星の方がいいんちゃいますかみたいな。
やってるかもしれんし、
いやでも可能性はあるからね。あでも、うん、両方これ選びづらいな。
選びづらいね、うん、いやまあどっちもおもろいけど、
ちょっと両方行きたいね。
うん、
うん、まあこんだけ200年前派はお前らの意見にすり寄ったのに、お前ら200年後にはすり寄ってこえへんねやっていう感じで、まあごめん、めんどくさくて、
いやいやいい、
そこでもう終わった。
いやいい、だ200年後派は200年後を通し続けますもんね。
う
ん、
俺らこの辺すり寄ったけど、まあそれが30代よ。うん、30代でこういうことやし。
わかりました。
はい、はい、というわけで次お便り何件か来てますね。
来てるね、いっぱい。
お便りの中でもね、なんかやっぱりジロキチ会議が続いたっていうことに関するお便りが何件か来てまして、はい、モヒカンさん、ヒカリさん、ヨーキーさん、シンジさん、モヒカン、モヒカン2つあんのかいて。ナオミルクターボ、ゼンツさん、タロットタロタロさん、タケちゃん、圧倒的卑怯さん、
はい、
まあその辺の方らが、はい、まあかいつまんで言うと、続いてよかったと。いうお便りをくださって、
あ、よう名前見る人らがくれてますね。
やっぱりそれだけ嬉しいですね、
うん、
はい、では今後もやっていきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1個ぐらい拾っていきますか、
お便り。もしくはこれ決めるか、オフ会。
ああ、そっち行きます。
うん、
そうですね、そろそろ、
まあ、あと10分ぐらいしかないしね。
はい、じゃあ今回はお便りなしで、
うん、
ということで、まあもうさっき言っときましょうか、 MVP タロットタロタロです。
さっくりしてんの。
しかいい日からね。
そう、しかいい日からね、うん、はい、オフ会がね、
日程の方も、
はい、8月31日に、
はい、
19時よりライブシアターナンバベニツルさんにて、
はい、
参加費1500円で開催されると、
はい、
でオリジナル T シャツも
当時
販売 するという
結構もう僕声かけてもらってますよ。あ、行きます行きます言うて。
あ、ほんまに、
はい、5人ぐらいはいるんちゃいますね。過去最高のペースですね。
へえ、あ、いいですね、うん、あ、俺も何人か、あ、
しかも結構まだ火を合わせれるレベルでしょ、うんうん、1ヶ月以上あるし、
だいぶ先やからね。
これはもう辻田さんのファインプレーですよ、は
い、あ、もうこれはもう辻田さんようやった。
ほんまにありがとうございます。もうほんまに
今まではほんま仕事もせえへんかったけど、
いや、ほんまに、うん、そうです
か、今世紀初ですか仕事したん。
そうやない
やいや、これはでもほんまに、皆さん楽しみにしてらっしゃるんで、参加資格等はございません。18歳以上、
はい、
であれば、当日も自由参加、前もって事前予約とかもないんで、はい、ライブシアターナンバベニツルさんに19時から23時の間に勝手に来てもらってもいいし、はい、勝手に帰ってもらってもいいということですね、
はい、
でその、中でやることを今ちょっとサクッと決めましょうか、
はい、
ちなみにですね21時からニコ生をやるということなんで、
はい
はい、
だ約2時間何をしようかっていう話ですよね。
そうですね、はい、そうですね、書いてありますね、早速上にカッコ上げで、うん、生放送までの時間調整おもてなしとかじゃなくて生放送までの時間つなぎみたいな感じでちょっと考えさせてもらいますんで、
まあ、いろいろ案がありますよ。
そうですね、
でもこれはやっぱ盛り上がると思う。音当てクイズ、
その辺はね、
うん、で当選者にはプレゼントみたいなのはやっぱり盛り上がるんじゃないかなと。
音当てクイズは絶対やりましょうよ、
うん、だこれ今ちょっと見て思いつきましたけど、ちょっとマリオメーカーで僕のコースちょっとやってくださいよ、辻田さんが
もうWii U がないんよ。
え、なんで？
打ったんですか？あれ、世の中くなっちゃったから。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
あ、
もう打っちゃったんで。
なるほどね。
あ、チロ持って
持ってますよ、持ってきましょう。
それ持ってきてくれたらできるけど
全然いいでしょ
この企画何？二人がみんなに見せたい動画を視聴させて解説するどういうこと？
まあ普段やっぱりこう演じるだけで、まあ、はい、こういうの面白かったっていうのが見せられへんやん、番組の中で、はいはい、まあオフ会やったら見せれるから。
あ、なるほどね。
まあ、トミキチの好きなゾンビ映画 の, そのワンシーンワンシーンだけをつないで
それみんな興味あんのかな
まあこれとかいいんじゃないですか、ビデオクイズ、ロケに出て
ああいいですね
まあ前ちょっとちらっと言ってたラーメンでも食べに行きましょうかっていう、
これ行きましょうよ、ラーメン食いに行きたいし。
いや意味わからへんねんけど、何をクイズ。
いや、だからとりあえず、うん、だから、うん、俺らでとりあえずカメラある、うん、ロケで新福祭館と第一朝日食いに行って、はいはいはい、でも当日それ編集してこの人らにどこのラーメン屋さんでしょうって言ってたええねん答えとかは。
いや、まあこの後何と言ったでしょうみたいな、2人がそういうのをはいみたいな答えてもらうと。
まあまあとりあえずロケで出てから
料理対決はちょっと大そうですわ。でこれ食中毒とかにならはったキーワルじゃないですか
まあそこは任意のもとでね味見したい人っていう責任は持ちませんけどっていう、
食われて腹壊されんのも嫌やしいやちょっと怖いしやめときますって言われんのも嫌やしし
かもそのキッチンとかないでしょ、う
ん、まあ作ってもっていくんじゃない？簡単
なコンロ、うん、大変ですよちょっとそれはね。いや、音当てクイズ、ビデオクイズいいんちゃいます？いや、これでよくない？ビデオクイズと、うん、で音当てクイズやって、うん、でここにも書いてあるように時間調整でアンケートトーク、すげえオフ会っぽくない？
オフ会っぽい、
うん、
でなんかね、なんか写真撮る時間が最初にあったりとか、うん、それは大層のもんじゃないですけど、まあ、自由に喋ったりとか、
そうそうそうそう、
する時間がありゃ、
うん、
それでいい、それ23時にぴったりに出なあかんんですか、
う
ん、
もう完全そこはダラダラっと、
あ、ダラダラでいいんすか、うん、次23時30分から入ってるんでみたいな感じはないんすか。
もう1日貸し切ってる
んで。ああ、そうなんすね。
朝まで、
朝から
朝、いや、まあ、
朝から晩までってことですか。
まあ
閉館時間的な、
閉館時間はないけど別に向こうの人が残ってくれたら、
あ、
まあでも電車があるうちに終わるイメージ
は
ね、
はいはいは
い、
はい、
いいんじゃない、
上3つでいいんちゃうかな、う
ん
うん、でこのアンケートトークに関してはほんまに時間調整で、うん、いいと思いますよ、
うん
うん、ロケ全然僕らそんなの行きますから、
時間がちょっとじゃあ合うところを探して、
はい、
そうですね、まあこれのためやったらな、
うん、全然もうそんな京都まで新福祭館行っても、うん、ほらいいし、
うん、
そんな全然な、
全然行く
ユニバーサルスタジオ行って、
ああちょっと遠いけど行く、
うん、ユニバーサルスタジオ行って、その何やっけ、フライングダイナソーだけこのフライングダイナソー乗った後にこの2人は何て言ったでしょうっていうクイズでも全然協力しますか。別に乗りたかないよ。
いや、そらそう、そらそう、
うん、まあできる範囲でちょっと、
うん、
じゃあ USJ とラーメン屋さん、
うん、
プレゼントはどうしますか。プレゼント、
プレゼントだから、T シャツとか、
ああ
そうあげるつもりで考えてますね。まあちょっとした粗品を作るか。
もう全然いいやろ、
うん、
唐突すげへん。だってスーパーマリオ一面最速クリア決定戦とか全然ジロキチ会議縁もゆかりもないし、
うん、
うん、縁もゆかりもあるもんやった方がええやん。
そうやね、
多分、うん、多分このオフ会に関しては、その次郎吉会議をお会いしてくれてはる人がほんまに行きはると思うから、
うん、
うん、単純にラジオをいつも聞いてくれて、前回もそうやったやん。
そうやね、
なんかそう、なんか他のやつとはまた違う感じ、
うん、
そう、番組見てへんけど来ましたみたいな人ってあんまりいいひんかったやん、
うんうんうん
うん、ちゃんと番組に縁とゆかりのあるもんがね、いいんではないだろうかなと、
うん、
思うんで、これ3つでいいんちゃいますかね。
いいね、
はい、
なんかピタリと決まったね。
ねえ、なんかサクッと、ありがとうございます。というわけで、8月31日19時からライブシアター、はい、ナンバベニツルさんにて参加費1500円プラスワンドリンク、
はい、
で、まあ、自由にしてくださいと、
はい、
ということで、どしどし集まってください。
ぜひ来てください。
はい、
というわけで、
あ、そして怪談話の募集
を、あ、そうですね、こちら結構いいペースで集まってるみたいですよ。
あ、そうなんや、早く見てみたい。
え、結構ガンガン来てるんですか。
そうそう、
やっぱみんな好きなんすね。
なんすね、
あ、でやっぱあんにゃは一個二個不思議体験とか、あ、それがまだまだあるんで、まだまだ足りないのでじゃんじゃん送ってください。どんぐらい集めるつもりなんですか。
まあ多ければ多いほどです、
まあ、オフ会でもちょっとできてもいいかなっていう。
あ、なるほどね、
通者さんが前出て
生放送の方で、
うん、マイク使って、
使って
それがホラーっすよね
危ない
。俺らその間タバコ休憩で、
そうそうそう、
かしこまって、ああ、つないどいてくださいっつって。はい、というわけなんでね、怪談話どんどんで、引き続きお便りの方も、
はい、
ガンガン送ってください。よろしくお願いします。
よっしゃーす。
で、今回の MVP は
一人しか呼んでませんから。
そうですね。タロットタロ太郎さん。
はい。
もう先決めたよ。
そうですね。
うん、に何をあげるんですか。
以前生放送で紹介したやつの、
うん、豪華豪華なやつね。
あれを全部、
はい、
全部ではないですけど。
ではない。何かを
と一本これつけといたらどうですか。サクサクチョコボー。
うん、ジロキチ会議よく食べるやつと、
はいはい。というわけでね、まあ、今回こんなもんですかね。
はい。
はい、というわけでジロキチ会議 Z、
はい、
一応シャープ2になるわけです ね、
ですね、
これが、はい。というわけでこちらお開きということで、はいはい、これからも楽しんでください。もう締めれへんわ全然。
なんでな、う
ん、なんか分からへんけど
意味が分からない。そういう癖あるよね。
締めてくださいよ。
締めてくださいよって、じゃあ締めるっていうのはそんななんかはいじゃあみたいな感じじゃないやん。
多分、
うん、
俺締めたくないんやと思う。
あ、えらい可愛いこと言うて。
そう、締めたくないね。やから、
うん、
締め方が分からへん、うん、締めたくない気持ちに蓋をして締める方法が分からへんっていう。
というわけでまだまだお便り募集してますんでぜひとも、送ってください。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
変わらへんやんけお前も。